スガツさん。
はい。
あ、なんか俺の声が帰ってきちゃってるかな。
え？
大丈夫かな。帰るときと帰らないときがあるんで、ちょっと。
反響してね、カメ、なんか、マイクと、
はい。
ぶつかり合ってみたいなね。
は
い、
そうです。そちらのスピーカーで拾っ、から出た音をそちらのマイクが拾って、こちらのスピーカーに戻ってくるという。
あ、僕が悪いんだ。そう。
いや、でも来ないときと、まあいいや、それは。うん、あ、すいません、うん、相変わらず音響チェックから入ってるんですけど、
はい、
まあ
おはよう、
レコーダーを回す前からやっとけっていう話なんですけどね。あ、私はトウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけど、あなたは。
はい、もう、ガンマニアですよね。ガンマニア、スガツです。こういうこと言うと、このね、嫌な感じだよね。シングルトラマンが流行って急に、なん、私の嫌いな言葉です、みたいな。言い出すやつみたいな。
はい、はい、そんな言い方する、非常に悪意のこもった言い方してます。しかも、
それに
本当は私の苦手な言葉なんですけど、なんですね。それわざと間違えたんですね。わざと間違えて使っちゃってる痛いやつっていうことで、ね。
そう、昔からウルトラマン好きだった僕がそういうのを聞いて、うん、ああ、って思うのと同じ感じになっちゃ
う。そういうやつがジャンルを潰していくんですよね。新規参入者にわかを許さない、
うん、
あ、じゃあもう変態映像作家改めガンマニア、
え、あ、映像作品でいいです、
はいはい。
はい、
へえ、すごいじゃん。じゃあもう今井さんよりよっぽど詳しいかね。
今井さんは何サバゲやってんの。
やってるだろ。
いや、あのね、はい、正直それね、うちのパートナーと、
はい、
今井さんってやってそうだよねって、うん、やりそうだよねとか、
うん、
っていう話題で半日ぐらい盛り上がったんですよ。
まあにわかでね、全然、まあガンもね、それは俺よりは詳しいかもしれないけど、うん、マニアというには全然詳しくない。サバゲーも別に凝ってるってほどでもないけど、やってはいそうだよね、
うん、そうそう、そういう感じね。
一番痛い、まあ、一番痛いパターンですよね。
でもね、僕も そうなんだけど、うん、
はい、
昨日ね、うちのパートナーと一緒に、
はい、
ついにまあ、2回目なんですけど、サバゲーフィールド行ってきましたよ。
いや、もう、リア充じゃないですか。
いやいや、
カップルでサバゲーに参加するなんて、勝ち組じゃないですか。
いや、でも、それがね、うちのは初めてじゃない。
はい、
で僕は2回目じゃないですか、はい。で、そうなんですけど、やっぱうちのが、格好から入りたいって言ってさ、
うん、
だからまあやろうって決めて2週間ぐらい間が今日まであったんだけど、もうさ、中野とか新宿とか秋葉原とか、
うん、
そういうまあガチのミリタリーショップみたいなところ、
大体中央線なんだね。
うん、そうそう、そういうところに行ってガチ装備揃えて行ったんですよ。
そう、すごい、本当ドラクエみたいだね。
FBI みたいな。
FBI？ サバゲーと FBI？ FBI は背広着てんじゃないの、あれ。
FBI 的な、衣装もあるの。
それでサバゲーで、
そうそう、後ろに FBI ってついてる、こう、タクティカルベストみたいなやつとかね。
ああ、なるほどね。じゃあ、建物に突入するときみたいな想定をすればいいのかな。
スワット的な感じ？
はいはい、あ、なるほどね。あ、なんかこれ、山の中でやるもんだっていうイメージがあったから。
ああ、なるほど。で、うん、まあそういうのもあるんですけどね、うん、その山の中でやるやつ、うん。だから、格好結構ガチめに、まあ正直ね、お金もある程度、して、もう二人とも結構ガチ軍隊的な格好で来て。
お前ら周兵だろ、一番弱い奴ら。周兵だろ、アメリカの映画で一番弱いさ、ランボー一人に何十人もやられたさ、
でもほら、それもそれすらもコスプレじゃない。
まあ、だから、
はいはい、うん、はい。で、その格好、ガチめの格好で行ったくせに、
うん、
二人で初心者講習受けてるんですよ。
まあまあ、それはなあね、はい、
うん。で、ちょっとお店の人も、おみたいな。あ、二回、なんか、何回かされてますみたいな。
普通、ね。
初めてです。
ああ。
でも、銃の撃ち方から教えてもらって、
うん、
やったんですけど、楽しいよね、やっぱしね。
それはコースはどういう感じなの？山なの？それ建物なの？
それはね、僕がやってるとこは室内でやるとこなので。う
ん、ちなみにどこら辺ですか？東京都心ですか？
えっとね、港北区。
ん？
広北区？
広北部？
あ、広北区？
ああ、広北区ね。
はい。そうね。
稲田愛館所のところね。
あ、でもね、それはちゃんと、
はい。
綺麗なビルがあって、
はい。
その中にあるんですよ。
ああ、テナントなんだ。
そう、だから、いや、僕ね、これやってからすごい思ったことがあって、うんうん、そのビルにしても、普段別に通れば普通の、まあ、ショッピングモール的な感じなのよ。
はいはい。
で、あともっと言えば、銃の店。
はい。
普通の雑居ビルとかにあるんですよ。
うん。
で、看板とかも別についてなくて、
うん。
上りとかも当然ない。
うんうん。
銃ありますみたいな上りがあるわけじゃなくて、うんうん、ちっちゃくなんか、ガンショップ。書いてあった。で、入ると意外にお客さんいるんですよ、広くて。
まあ、秋葉原とか中野とか、まあ、中野はブロードウェイ以外にもあるわけ？
あるっぽいです
ね。まあ、でも新宿とかはね、なんか、普通の店の体をしてあるよね。
そう、だからひっそりやりすぎなのよ、ガンショップ。
まあ、だってさ、家族で街歩いてさ、あ、ガンショップある、あ、本当はこんなとこ入ろうみたいなさ、そんなちょっとスイーツのお店みたいな感じにはならないでしょ。
いや、それにしても、あ、このボロいビルの中でこんな広いフロアで、うん、しかもこんなにこのミリオタみたいな人がひしめいて
る。うん。
だから、ちょっとさ、大げさには世界が違って見える瞬間である。今まで普通に通ってた道とかのビル、何も注目しなかったビルだったんだけど、これ、ガンショップだったんだ、みた
いな。で、名前とかでわかるんですか？
いや、ちゃんと検索してそれは行くんだけど。
はいはい。
検索すると、これうちの近所じゃないみたいな感じ
で。看板とかで、ガンショップとかで、銃のさ、ドキューンみたいな看板はないわけね。
あんましないです、
ね。なんか、つい丸山みたいな、タイトルだけあるような、ガンショップすらわかんない人にはわかんないような。
だ結構大手の、いちご屋って店、うん、まあ僕よくそこで買うんだけど、うん、そことかも、なんか黄色い字で、あ、黄色いバッグに黒い字で、アルファベットでいちご屋って書いてあるだけなんですよ。
商人かと思うもんね、普通のね、時代劇に出てくる。
商人と思うか、その色合いから言って、なんかラーメン屋の、ね、二郎系みたいな。
何々、家系。
そうそうそうそう、そういう感じの、いや、えって思ったら、入ると、いるんですよ。
まあ。
いや、だから。まあね、それ、後ろぐらいんでしょうね、きっとね。この
。まあ、どうなんでしょう。別に違法なことは。違法じゃないんだよね。
あ、ただね、なんか昨日言えば、ガンの人に聞いたら、
うん、
神奈川は特に厳しいんですって。
ほ
う。やっぱその18歳未満の人に対する法、条例が神奈川はすごい厳しくて、うん、で、だから、触れさせてもダメとか、そのがかなりガチめらしいんですよ。
そうなんですね。
うん、だから結構神奈川においては本当に、ソープとか風俗とかと同じ扱い。
へ
ぇ、うん、で、綺麗なガンショップのお姉さんが、普通にソープとか風俗って言ってましたから、うん、そう。
気持ち悪い、気持ち悪い見方ですね。別にそう言ったっていいじゃないですか。それになんでいちいち反応して、ずっと記憶してるんですかね。
デザートイーグルみたいな太いガンを持て遊びながらそういう話を喫煙所でしてました。うん、ね。
そうなんだ。そんな厳しい。あ、じゃあアメリカみたいにやっぱ州によって違うみたいな違いがあるんですね。日本にも。
だからもう、まあまあ、ね、18歳未満のものに対する、以上のものとか、それに関することなんだよね。
うん、でも多分その看板出しちゃダメとか、
うん、
あるいは学校の近辺に作っちゃダメとかはあるかもしれないね、
うん。そう。で、やっぱそれで気づいたことが、24時間よくやってるさ、
うん、
ほら、中古のほら大きい地方とかによくあるじゃないですか、うん、中古の DVD とかゲームとか漫画とか。
真っ暗い壁とかで結構でかいさ、倉庫みたいな。
そう、そういう。
国道沿い走ってるとあるやつね。う
んね、なんか、古本なんとかね、
うん、
お店みたいな、うん。で、あそこに結構夜中に24時間寝てああいう店ってやってるから、うん、うちらよくいろんなところを回るように回ってるんですけど、地方に行くほど中古の銃の品揃えが増えてくるんですよ。
うわ、怖っ。なんかテキサスとかのさ、ほんと、ホラー映画みたいな感じやん。あれさ、ほら、すっげえ宙が並んでて。
さ近所のヤンキーとか、
ね。カランコロンとかでそ来て、そうで、そういう奴らが、フィュー、フィューイって、女連れとかで、フィューイ、フィューイって、指笛鳴らしてくるやつ。うちらはそいつらに意地悪される方じゃんだって。
あマンハントされる方ね。
うん、まあ。マンハントされないまでも、敵はモンスターだとしても、うん、映画の序盤で意地悪されるパターンじゃないですか。
そう、ね、そう。いや、だからさ、そんなのでさ、ちょっとね、この銃とかいろいろ、あれするようになって、うん、世界が46歳にして、違って。
よかったね。ほら、あのさ、あのマッサージ屋さんとかもさ、中国系のマッサージ屋さんとかもあれ、うん、分かってなかったわけでしょ、はい、あの看板を。
そう。
なんで、女の人が女の人の背中マッサージしてんだろうっていう。
うん、
なんでこれは、ちょっと桃色だけどみたいな、うん、分かってない。最近じゃないですか、あれが分かったの。なんだか。
だからあれはだからその、メンエスでしょ、メンエスっていうのも分かったし。
メンエスだし、まあ、うん、まあ、メンエスもいろいろあるんだけど、まあその中国系のね、うん、とか、まあアジア系のね、とかね、
そうだから、うん、いや知らないことってね、いくつになってもあるんだなと思って、
街の風景が変わって見えますよね、うん、ガンショップがあって、メンエスがあって、
そうだけど、妙にその試合っていうか、打ち合いをしてて、うん、妙にうまいやつとかいると、
うん、
あいつもっと自衛官じゃねえみたいな感じで、ちょっとやっぱまだ偏見の目で見ちゃう自分がいるよね。
ちょっとパパーンに行って粛清してもらおうかなとか、あ、ちょっとパパの名前出してみようかなとか、そういう感じですか。
そういうのとかさ、もう何回もなんかオーバーキルで打ってくるやつとかいるんですよ。
はいはい。
だそういうのとか、
まあ、それもやばいじゃん、ね、漫画だったら舐めてたやつがあの大閣下の息子だっていう。
いやだから今思ってるのは、うん、そのうちうちの父親投入しようかなと思ってた。もう老人だと思ったら、
はいはいはいはい、
クソ強いみたいな感じ、
ドントブリーズみたいな感じですよね。
そう、舐めてた老人がめっちゃ強いみたいな、はい、だからちょっとそれを考えたりして。
いや別にそのさ、お父さんはだって指揮官でしょ。
そうなんだよね。だからさ、別に
現場の英雄とかじゃないでしょ。
そう、うまくなって偉く、うん、うまくて偉くなったわけではないから、うん、
はあのインテリジェンスの方でしょ、だってそれは。
まあ、だからむしろそういう人たちを駒として使う方だ、
うんうんうん、いやだからまあまあだから指揮系統を任せるといいかもしれないけど、うん、結構でかいサバゲーとかでね。
そうだから、うん、ね、やっぱ僕がその山梨にいた時にさ、うん、演習地みたいなとこ呼んでもらったことあったの。
はいはいはい。
うん。そしたらやっぱしそれこそシンゴジラの自衛官みたいに、うん、なんか、大本営みたいなところに、中心にいたもんね。う
ん、ああ、うん。
だから、そういうタイプなんでしょ、実際この、歩兵として出るわけじゃなくて、うん、っていう感じなんでしょ、
ね。いや、それはそうです。トップガンのマーベリックみたいに、ずっと現場にいたいから、出世を。
小判だ。見てないのよ。
面白い。やっぱ面白いよ。まあ。
面白いか。面白
い。やまあまあ、それは面白いですよ。
うん、でもさ、はい、ワン、昔の方ね。
はい、は
い、あれを僕見てないし、多分僕の世代でもあんま思い入れないと思う。
まあね。だワン見ときなよ。アマゾンプライムでやってるから。ただし、吹き替えてみちゃダメだよ。
あ、なんかそれみんな言ってる。あ、なんで？
なんか、ヨー、アイスマン。と、こんな感じなんですよ。あれなんか、あれ、俺の声にするとすげえ反響すんな、これ。すげえ帰ってくるよ。飲んでもらう？びっくりする。
有名な声優さんなの？
あ、でも、うん。だからあんまり名前出さない方がいいと思うんだけど、まあ、この人、うん、その人のトム・クルーズの吹き替え。やばいっていうのが。
あ、なるほど。あ、別にほら、うん、なんかご利用し的な感じで芸能人がやってるとかじゃなくて、
うん。
一応声優は声優だけで合わない。
確か、うん。タレントとか芸人ではないと思う。
ああ、なるほどね。
クーガー落ち着くんだ。船に戻れ。クーガー。うえってなる。俺、一切その情報知らずにマジで、マーベリック見ようかなと思ってたから、うん、劇場行こうかなと思ってたから、
うん。
見たんだよね。
はい。
うん。いや、マジでびっくりするから。
ああ。
でもね、字幕にしても、その時のもう40年ぐらい前じゃん。
うんうん。
40は多いですか？ 30 年ぐらい前じゃん。
まあ30年前かな。
うん。のトム・クルーズも、 クーが落ち着くんで船に戻れみたいな感じなんですよ。
こあ、じゃあ、もともとその声なの？
やっぱ、ちっこいからさ。
うん。
背ちっこいから声高いじゃん。
うん。
ルメールとかもそうじゃん。
はい。ルメール誰？
競馬の騎手の人ね。
あ、そうなんだ。
デムーロとかルメールもなんか声高いじゃん。
はい。
意外と、なんかさ、欧米人って低いイメージあるけど、うん、びっくりしたって思うぐらい声高いじゃん。
うん。うん、なるほど。じゃあ、
うん、でそれに合わせたんだろうね。
あ、
うん、まあまあ、だから一概に全面的に悪いってわけではないとは思うんだけど。
うん、うん。うん、なるほど。マーベリックもね、見たいんだよね、ちょっとね。
見りゃいいじゃん。なんで？
うん。いや、なんか。
まあでも、トップガン1は見といた方がいい。
そうね、1見てから。
うん。
はい。
それ嫌な、あ、そっか。すいません、そうだよね。ごめんなさい、我々、軍隊というものを知らない素人が、すいませんね、なんか、そういうものの、ね、悲哀とか、そう、父親との葛藤とか、でまさにマーベリックもそういう話だし。
あ、そうなんだ。
あ、だから、スガツさんは見ると共感できるかもしれないね。
うん、あ、なるほどね。もう、父がそうなのに、俺はもう、
そうそう、
ね。民族メガネのことが撮ってる。
うん、まあまあ、違うんだけど、まあまあ、でもまあそういう感じです
ね、
うん。
なるほどね。はいはい。わ、はいはい、かりました。じゃあ、それも見てみますね。
あとは、どうですか、最近。
最近？
はい。
さ、あれ見てます？水曜日のダウンタウンっていう。
あ、
面白い番組。面白い番組。
はいはい。このラジオでもよく話題に出てますけど。はい。
あれでさ、この前やってた。
はいはいはい。都市伝説のやつね。K かすみね。
K かすみか。
あ、かすみか、うん。はいはいはい。うん、あれ、知ってた？
僕は知らなかったけど、うちのパートナーは知ってた。
あ、俺も知ってた。で、ラジオで話したんじゃないかなと思って、なんかラジオの、お便り検索したんだけど、うん、あれなんで知ってたんだっけな。でも誰かに教えてもらって知ってた。友達とかじゃなくて、ラジオのリスナーとか、まあ、ツイッターのフォロワーか。誰かに、もう2、3年前ぐらいかな。
え、それは、会長がよく話する、巨大女的な文脈で紹介した。
ああ、いや、そうじゃなくて、まあ、単純に知ってますかみたいな。
ああ、うん。
まあね、まあ、巨大女要素もあるからね。
うん。
ケイカズミはね。
あれそれっぽいなと思って、
ね、自動販売距離でかいっていうね。
そうそうそう。
はい。
うん。で、なんかさ、番組の中で、その、うん、ほら、ケイカズミってこういう人ですって言って、その、うん、なんか、トイレを座ったら壊しちゃいましたとか、
うんうん、
力がものすごいですみたいな。うん、ね、なんかそんなようなさ、ことやってたじゃない。
はい。
うん。
まあ、そんな、ま、うん、はい。
うん、まあ最終的には、
はい。
ちょっと違う方向に話がいったよね、その、まあ、ケイカズミ、果たして誰かっていう話の中で、うん。
まあネタバレも何も話しちゃっていいよね。
まあいいんじゃない？
うん。まあ結局、ケイカズミは実在するんだけど、
うん、
その大食いの要素としては本当で、
うん、
お蕎麦が大好き、相模の、相模ってチェーン店のお蕎麦屋だったら、
うん。
10キロ以上食べられるおばさんがいて、でもそれは普通の人で、それ以外は別に2メートル超えとかいうこともなく、握力、筋力とかすごいっていうこともなく、そこら辺は面白がって誰かが付け足した都市伝説。だけど元となる相模のトップの大食いランキングを持っている公式にも認められている。で、相模の店の人たちも知っている和美さんっていう人は、実在して一応インタビューもしたっていう。
言うだけど。ネットに出回ってる側は別人というか、はい、そのネットが作り出したものだった、ね。
相模が公式で出しているのは本当だと、うん、いうことで一応落ち着いたけど、全くもやっとする終わり方だよね。う
ん、いや、だよね。
はい。
うん。
あれはね、絶対何か裏があるとか隠してるだろうとか、嘘があるだろうと思いますよね。うん、
いや、だから、まずさ、やっぱし、びっくりしたのが、
はい、
そのほら、大食い大会とか、そういうテレビでやってる大食いの人たち、
はい、
としたら、もうそんなの絶対ありえない。あんな量を食べれるって、
うん、
ありえないって言ってるけど、食べてたわけじゃない。
うん。と、相模の人は言ってるよね。
それは本当にそうだとしたら、何そのやっぱ表に出てこないそういうすごいやつっていうのがいるんだなっていうロマンにはなると。
その超強いやつらが実はね、うん、あの表の格闘技界には出てこないやつらがいるみたいなね。
だからすごいお金持ちは実際そのお金持ちぶってテレビに出てる人よりも全然そこら辺いる人だみたいなさ、はいはい、よくあるじゃない、はいはい、そういうの、はいはい、なんかさ、そういうのに近いなんか、ロマンはあるなと思ったんだけど、
うん。
どう？でもその人が本当かどうかわかんないよね。
だから一応、水曜日のダウンタウンの、
うん、落としどころみたいな。
落としどころというか、まあ、やっぱり、察してね、みたいな感じはあると思うんですよ。まあ、俺が勝手に思うのは、はい、まあ、やっぱり、相模さんは、嘘をついてんじゃないのかと。あの、かずみさんもね。
うんうん、
であれはランキングは初めの頃面白がってなんかやったんだけど、もう一部上場企業になっちゃったからさすがに嘘ですふざけただけですとはもう言えない。
あのネットのが先にあって、うん、それに載せる形で、
ああそうかそっちか、
うんうん、
あネットのが先にあって載せる形もそのありえるね。ただ俺は
それがネットミームみたいな感じでその人相模の中であったから、うん、そのお店の中でだから、この人が実際にうちの店切ってこれだけ食ったよっていう記録にしたら面白いんじゃねみたいな。
あれ時系列どうなってんだっけ？俺が、
いや、多分ね、
考えたのはもうちょっと良心的で、相模がそういうのを面白がって、ただ単純にこんな人いますって、やったのを誰かが悪用して、あの、だからそっちの方が後。
ああ、なるほど。
でも、
どっちでかな？時系列はちょっとわかんないけど。
うん、まあどっち、ちもありえるよね。
うん。
うん、だけど、それで、やっちゃって、もう、引っ込みがつかないから、うん、で、スイダウスタッフも、さ、分かってんだけど、
うん、
追求はせずに、でも一応、そんなのありえないっていう、フードファイターの人たちの現地は、ちゃんと放送しといて、
うん、そうだね。うん。
うん、で、判断は下さず、向こうが本当だと言ってます、うん、終わり、
うん
うん。本人も本当だと言ってます、終わり。だから嘘はついてないけど、見て見ぬふりはしてる。
うん。
っていう落としどころにしたのかなという。
うん、なんかそこら辺そういうもやもや感あるし、
うん、
まあ、あとやっぱし、僕はね、まあもちろんそのもやもやが一番だと思うんだけど、うん、やっぱりさ、仕事でそのフェチものを取ってるからね。
はい。
で、その観点から見ると、その、ネット上で作られたその、K 和美っていうのの、キャラクター像、
うん。
こんなことしちゃいましたよ。私こんなに大きいんです。こうなんですっていうのさ。あれさっき会長が、ふざけてそれを、そういうキャラをみんなやってる、みたいな、ニュアンスだったけど、
うんうん、
あれね、完全にフェチ文脈なんだよ。
気持ちは、まあ気持ち悪いと言っちゃいけないね。そういう、別に人に迷惑かけてない分には。まあいいんですけど、
うん、
さすが変態は変態を知るという。
いや、あれね、世の中には、自分がそういう女性、うん、自分の性的にグッとくる女性になりきって、キャラクターを演じる男って、うん、多分思ってる、いるんだよ。
はい。バビ肉みたいなもんですね。
まあ、バビ肉。昔で言えばネカマだけど、
はいはい、
これね、めちゃめちゃいて、実は僕ね、ツイッターって裏垢みたいな。
ちょっと大丈夫です、
うん、
言って大丈夫なこと。もう、
大丈夫。
もう二度と菅さんのラジオ撮らなくなるかもしれないけど。
いや、あの、ツイッターで、はい、僕、あの、裏垢は持ってないんですけど。
ああ、びっくりした。はい。
うん。
はい、
そういう、なりきりの、おっさんの、
はい、
おっさんが女の子のふりをしてる、しかも性的な意味でね。
はい。
してる人だけを保管してる、フォローしてるアカウントは持ってるんですよ。
ちょっとラジオやめよっか、もう。一番気持ち悪かったわ。ごめん。一番、あの、まあ、自由なんだけど。
保管庫
って。もう、やめてくれ。
いや、でも
さ。それでオナニーしてるんですか？
してないよ。
そのおじさんたちを想像して、すごい高度な、もう、食物連鎖の頂点みたいな。
でもね、ほんとね、マジで。
はい。はい、
まあ、ちょっとね、これはほんとあんま笑い事でもないんだけれども、
はい、
意外に多いのは、闘病悪。
あまあまあわかります。でもそれって正直言って江戸時代とか、
うんうん、
ね、明治大正のとか からロマンチックな話としてフェチズムはあるよね、
うん、そうだから、うん、そこで今日もね私こんな面に病院で会っちゃいましたとか、うんうん、まあそれが要はその和美の場合は多分その巨大女的なフェティシズムだったり、
うん、
なんか自分の体の意図しないところで自分の体が何かをやってしまう、壊しちゃうとか、
うん、それはコンプレックスであったりとか
に繋がってたり、うん、でそこにぐっとくる、はい、そうだからそういう人がきっとその書いてるんだよね。
うんうん、なるほどね。まああれは嘘だな、嘘だって多分 100% 嘘でしょうっていう、うん、話で、でかつじゃあどういう風な人がどういうつもりで嘘ついてるのかっていうと、エロで書いてると。
うん。でね、大体そういう人の特徴って、うん、基本的になぜ僕はその保管庫でいつもそいつらをウォッチしてるかというと、はいはい、あのね、3日に1回ぐらいなんかイベントを切るの。
あ、こっちはね、分かってるもんね。プロだからね。
こんなひどい目に遭いました。
はい、はい。
こんなことになっちゃいました。
はい、はい。
で、要は、もう、人生が波乱万丈すぎるわけ。
そうだよね。
うん。で、まあ、あと、僕がね、その保管庫の中で最近注目してるのは、
うん。
あの、250キロになった女の人っていう。
おぉ、似てるじゃん、和美と。
設定の人がいるんだけど、はい、やっぱね、今日も6000カロリー食べちゃいました。
はい。
なんかそんなのとかで、やっぱしょっちゅうイベントが起きて。
なんか物壊すとか。
そう、うん、今日もその家2階で寝てたら、寝返りで落ちちゃって、で、この家全体が揺れたから、隣の家から苦情が来ちゃいました。こんな私恥ずかしいみたいな。
ああ、250キロはでも、ちょっと、ちょっと日本人ではありえないよね、
うん、
まあアメリカですらテレビでやるレベルだもんね。
そうだから、
であのお医者さんが出てくるレベルだもんね、あのすごいきついお医者さんがね、あの
そうだね、
条件を貸してこれまでに30キロ焼けなかったら手術はしてあげないっていう、うん、なんかね、
でもさ、やっぱそういうのにコメントで、
うん、
優しいふりした性的な目で見てるおっさんとかが群がってるわけですよ。
ああ、いやもう、はい、はい。でもまあまあ、ある意味エコロジーだけどね。エコだけどね。一切、本当の女性が、はい、ね、うん、被害に遭う女性は、性の搾取なしで。
本当に、そんなに家が揺れちゃうなんて大変な目にあったね。
うんうんうん、
このでも、応援してるから、ちょっとどんな状況か見たいから、写メを DM してほしいのみたいな。
はい。で、言われた方のおっさんは
言われた方のおじさんは、
うん、
本当に写メとか、興味本位で私を見られてるようで傷つきます。みたいな。送れないからね、実際
は
ね、
はいはい。
そういうのとかで、あ、今日もやり合っとるわ、うん。フェチサバゲー的な感じでね、今日もこのフィールドの中で。
まあね。甘神みたいなね。
やり合っとるなと思ってね。
空弾みたいなね。模擬弾だけでね。
そうそうそうそう。だからね、うん、そういう風な見方で見ると、その K カズミもね、やっぱ、面白っていうよりも、ちょっとフェティシズムをすごい感じる。
あり得るね。で、かつ、やっぱりほら、前回の文脈、うん、そのでかい女が、ある種そのおねしょたであったり、母親の投影である。
うんうん
っていうのが、まあ、イタリア人、イタコーとかみんなそうなわけじゃん。
イタコーって言わない。
でも、日本人はそういうところがないよねって。まあ、八尺様がややそういうところがあるから、あれ珍しいね。でも、あれは女性主体なんじゃないかっていう。
なるほど。
うん。オネショタエロス的なものとして、女性の人たちが作る二次創作、三次創作、はい、なんじゃないかというのは私の見立てだったんですけど、で、今、はじめ、和美、の、ああいう巨女フェチっていうのがいる、保管庫とかにまた250キロのおっさんもいるよっていうのが、うん、初めは、あ、じゃあ日本で珍しくそういうマザコン的な巨女フェチがあるのかなと思ったけど、
うん、
違うね、それは女性、母親に、巨大なる母親に、ある種のその、包まれたいとか、蹂躙されたいとか、ではなく、うん、コンプレックセックスを持っている欠けた存在を慈しみたい、愛おしみたいっていう、
う まあ、ただそこにはやっぱりその保管庫に入れる僕のバイアスも入ってるから、う
ん、そっか、
かもしれない、
ね、菅田さんの場合はちょっとね、その欠けた存在みたいな、
うんうん、だからまあ、うん、それはちょっと一概には言えないとは思うんだけ
ど、あ、うん、難しいな、あ
世界一どうでもいい話です、
ね、世界一どうでもいいフィールドワークですよね文化人類学的にね、まあ、そういうバイアスがかかってしまうからね。
うん、うん、そうなんですよ。あの、観測した時点でね、はい、僕が観測した時点で、うん、
まあ、編集してるしね。
うん。まあ、ただやっぱしね、僕のとこにも、その、まあ、逆にその僕がやってるジャンルのそのメガネとか、うん、あの、矯正とか、
うん、
そういうのに、まあ、うちは基本的にほら、実写の生身の女性を撮らせていただいてるじゃないですか。
はい。
で、やっぱしそれって、まあ、ある程度あれのままを撮ろうとしてるんだけども、うん、いや、あの、私があの小説をね、小生が書きましたんで、ちょっと、すがっちに読んでほしい。ちょっと
変なやつ出てきたけど、それ、どの立場のやつ？
いや、そういうメール送ってくるやつ。
あ、メール送ってくるやつね。その、うん、あの、女性のモデルとすがっちさんとは別にね。
そう、はい、そうそう。で、なんかね、すっごい男性目線の気持ち悪い小説である場合がすごい多いんだけれども、うんうんうんうん、なんかやっぱり、だからそうやって、なりきったりとか、何かこう、妄想的なものを、実存するようなものとしてやるに、ああいう SNS とかそういうものっていうのはさ、
うん、
すごいやりやすいんでしょ
うね。そうだね、
うん。
うん。まあ、いいことだと思うけどね。誤解してほしくないんだけど、私はそういうおっさんとかも大好きだからね。まあ、菅さんもね。
うん。
大好きというか。俺は
ただ分かった上で、うん、面白がって見てるよ。
出た上から。
なんか、こいつわかんないで、あ、スガッツわかんないでは、小生のことを女子だと思ってるでござるみたいに思ってるんでしょうけど。
あ、保管庫のおっさんたちね。
うん、そう、だけど、俺はわかった上で、お前らを監視してるぞって。
絶対小生なわけね。そういうおっさんたちは、一人称が。
本当に小生って言うか。
いや、それもうさ、
うん。
有田係長あったっけ？有馬か。有馬係長しかし、ほら、山口三平太、
はいはいはい、
ビッグコミックのさ、うん、総務部総務課、なんだっけ、山口三平太だっけ、うん、に出てくる有馬係長しかさ、いないと思ってたんだけど、まあ、キエーってペーンって、豚みたいな顔の部下を、ペーンって週刊誌とかで叩いてくるさ、はい
は
いはい、
うん、
あれ意外とでもね、子煩悩なんだよね、子供との、ちょっとね。
そこまでは知らんけど。
うん、確執があって、ちょっと悩んでたりしてね。はい、で、三平太が解決してあげたりとかね。
うん、あ、そうなんだ。
それ、まあ、それからあれだよね、あの、風俗ルポ。
はいはい、はい、
小生の愚足もあえなく、バクチンみたいな。
そうね、それ、本当にただやっぱし、古いタイプのマニアの人。まあ、特にうちなんてね、ご覧いただく方が年齢層高いのもあるけど。
じゃあもう結構50、60。
うん、うん、あるけど、うん、なんかね、やっぱちょっとそれ古いタイプの感じだったり。うんします。
山口六平太ですね。俺なんか三平太って言った？
あ、三平太じゃない。なんかそのイメージあった
ね。六平太じゃなくて三平太。半平太はグーグーガンモだよね。
はいはい。
半平太くんっていうやつだよね。
まあ僕はね、はい、そのスイダウを見てそう思いましたよって、ね。
はいはい。でまたさ、なんかあそこに出てきた和美もあれ男じゃないか疑惑とかよくツイッターで。
ああ
。うん。で、
複
雑だよね。
うん、僕もね、最初出てきた時、
うん、
ヒール、履いた足が、足だけ映ったじゃない。
うん。
あ、女装って一瞬思った。
ごついんだよね、ちょっとね。うん、で、声も、さ、高い方の、すいません、私が何とかですっていう加工じゃん、普通。女の人だったら。うんうん、でも、いえ、すいません、私が、
カルジンです。
はい。っていうさ、
うん、
まあわかんないけどね。まあでっかくて声がのぶとい女の人だからこそ、まああんだけ大食いできるのかもしれないけどね。
まあまあそれか本当条件として女性っていうことにして、で昔を入れてだったらインタビューに受けます。言ったかもしれないしね。
じゃあそれの場合は本当にめちゃめちゃご飯食べれるフードファイター的な男の人で。
うん、
複雑すぎるな、もう。いやいや、それは可能性何でもね、邪推ができる
んだけど。考えていくと、うん、何も信用できないってことだよね。
だから、まあでも、嘘はついてないと思うんだよ。はっきりとしたね、うん、嘘は。水曜日のだんだんスタッフはね。うんうんうん、それありになっちゃうと、もう、だって、 多分何にもやってる方が面白くなくなっちゃうから、
うん、
あのどっかで最終的に嘘だけはついてません、まあ、見た目にふりはしてるけどとか、
うん、
情報を削ったりとかしてるけどとか、
うん
うん、のルールは守ってると思いたいよね、
う
ん、
そうだね、
あのクレイジージャーニーの二の舞になってほしくないからね文春法食らった人間ですかね、私は。ね、同じ TBS で。同じ、まっちゃん MC の。
まあまあでも、そういうのがあるから逆に、ある程度そういう、うん、ね、必要じゃないことは言わないけど、嘘はついてないっていうのは確かにあるかもしれないね。
うん、そうなんだよね。だからまあ、相模のメンツもあるだろうしね。だけどまあ、うん、まあいいのかな。誰も傷つけてない嘘を、だからいいっていう考え方もあるけど、でも結構フードファイターの人たち傷ついてるもんね。菅原さんとか泣いてたもんね。うん、悔しいって。で、あと、燃えあずもさ、あのさ、ケイカズミがなんか80杯とかあったっけ？
あ、そうそう、82杯。
食べてんのに、燃えあず20杯とかじゃん。もうさ、
そうそうそう。
あれだから、あれ嘘だったら、ちょっとふざけんなってなるよね、フードファイター側としては。
いや、ほんとだからな。
うん。
で、うん、まあ、日本よね、普通に考えて。
もう小林選手もなんかチェックしてないけど、ツイートしたんでしょ、放送後に。
あ、そうそう、なんかありえないみたいなこと言ってたみたいな、
ね。あ、いや、そうです。それはあれでしょ、
あ、前段階で言ってた。
前段階言ったんじゃなくて、じゃなくて、放送後に、
あ、そうなの、
スイダウ受けて、なんか言ったんでしょ。
え、それ、いい方、悪い方。
いや、だからまあ、多分なんかこういう条件で、こうという可能性は、あるかもしれないですね、てんてんてんみたいな感じだと思うんだけど。
なるほどね。
かっこ信じてねえよ、俺は、みたいな感じだと思うんだけど。
あ、
まあでも完全にオカルト都市伝説の、面白さがある、
うん、
放送回でしたよね。
だよね。だから、うん、結構もっとやってほしいよね、ほんとね。
うん、でもあれも半年かけたって言ったからね、そんな連発はできないんだろうけどね。うん
ね、そう思いました。
あとはサバゲー行った話して、面白かったテレビの話して、
本当自分でびっくりするね、ダメで。
サイゼリアとかでね、あの四次会のサイゼリアとかで話す話だよね。
そう
ちょっと、ね、始発あと3、40分ぐらい、じゃあ何かあったっけみたいな。
うん、
この前京都行きまして。
お
はい。
はい。
うん。土日、割と強行軍というかね、パッと思いついて、一泊二日でパッと行ってきたんですけど。
土日で行ったんだ。
はい。
うん。まあまあ、そうだね。うん、
でもそれこそ、ほら、明日から、6月10日から、海外旅行者のパックツアー解禁じゃないですか。
あ、そうなの？
そうなんですよ。まあ、コロナが止んでるってこともあり、うん、今、円安、ド円安でしょ、
うん、
もうめっちゃこれ来るなと思って、海外旅行者が。
あ、なるほど。
うん、だ駆け込みで今行っとかなきゃって。いや、混んでましたよ。先週の土日もね。
うん。
私が2020年とか21年とかも京都ポツポツ行ってた時はガラッガラだった頃に比べれば、修学旅行生とかもたくさんいて混んでたけど。
あ、よかったね。うん。
うん、まあ、とはいえ、まあ、うん、前世紀の京都に比べたら、比べるべくもない。
ああ、うん、やっぱまだそんな感じだ。
ただ、こっから来るでしょ。
うん。
下手したら、今までのインバウンドも上回るかもしれないよね。ド円安だったし。
うん、だし。円安があるからね。
そう。で、まあ、コロナの反動もあるし。
うん。
うん、まあまあ、それはいいとして。まあ、だからっていうのもあり、うん、まあ、あとは舞妓ですね。
なんで？
うちの知り合いのね、
うん、
5歳の子供が、
はい、
うん、舞妓見たいって言い出して、
うん、舞妓なんて知ってるの？
はい、うん、舞妓見たいって言い出して、ああ、じゃあ京都行くか、つって、うん。思いついたらすぐ実行するのがうちの長者なんだ。で、これスネ夫のセリフね。
スネ夫そんなこと言うの？
突然札幌ラーメンが食べたいって、お父、パパ、ママが言い出してさ、思いついたらすぐ実行するのがうちの長所なんだ。その日の夕方には、もう、飛行機で千歳空港に到着さ。
それ昔僕がよく言ってた、
うん、
アムウェイの講習会で出てくる、
うん、
アムウェイで成功した金持ちの美談ですよ。
あ、それはもう思いついたらすぐ実行しなきゃいけないと。
まあそれもそうだし、あの自分がいかに余裕があるか。あ、この前にも私あの上海ガニを食べたいなと思って、
うん、
夕方にもう上海着いちゃってたんですよ。
はい、
うわーみたいな。
いや、だからそれはもう藤子 F 先生が、そういう奴らが多分まあ、ワンサがいたんだろうね。
うん。
うん。このラジオでも何回も言ってるけど、ブルース・スプリングスティーンが、今日の昼飯どうするって、うん、あ、なんか美味しいフランス料理食べたいな。あ、じゃあパリ行こっか。つってパリ行ったっていう。もうなんかさ、それも本当かどうか、それも都市伝説っぽいけど。
だまあ、そのいけすかない金持ちのステレオタイプとしてスネ夫にそれを言わせたってこと、
うん、そうそう、うん、で舞妓見たいって言うから、あ、じゃあ行くかっつって、うん、まあその日のうちにのぞみで京都駅には到着さ、
うん、いいじゃん、うん、どうでした舞妓いた？
舞妓はね、やっぱなかなかいないんですよね。まあまあ、でもなんでね、その舞妓。
ユーマンみたいな言い方して
る。あ、そうそう、あの、まさにそういう感じになったんですけど。
うん、
うん。やっぱあんまいないね。
あ、
花見小路とか、なんとか中町、中村とか、あっちの方とか。ずーっとうろうろしたんだけど、
うん、
5歳の子と。いたーって、逃げるんだよね、でも舞妓も。
そうなの？
そう。
なぜ
あんまだから迷惑だからでしょ。あと、花見小路って細い路地は写真撮っちゃいけないんだよね。
あ、なるほど、そういう感じ。
うん。うん、で、またさ、見つけたら、
うん、
そっとさ、気づかれないようにスヌーク、
うん、
していけばいいのにさ、
うん、
メタルギアソリッドみたいに。いたーって。
うん
大声出すから、そうするとバッピクってバーって
もう、なるほど、その知り合いの5歳の子が大声出して舞妓さんだって言って行くから、
そう、
いや、いやどすえみたいな感じで逃げるってこと。
いや、もうあのシマウマみたいな感じ、ライオンに襲われるシマウマみたいな感じでバーってものすごい速度で、しかもなんか変な路地に入ってくるんですよ、はい、裏路地に、
うん、
バーって言うと、あ、いないってなって、パッと振り向くと別の路地からすってお茶屋さんの中に入ってくる。なんか多分こう秘密の通路とかがあるんだろうね。
ああ。
まあでも3体ぐらいは見かけたかな。
うん。
うん。遠目にだけどね。まあでもあの、まああの、それもそうなんですけど、あ、初めに言い方を間違えたんだけど、うん、舞妓さん見たいっていうよりは、舞妓さんになりたい。
はい、
はいはい、言い出したんです
よ。うん、いいじゃないですか。
だからその舞妓体験っていうのができるところに行って、祇園のあたりにある。
あ、そういうのあるのね。
はいはい、あ、コスプレね。
うんうん
うん
うん、
うん、っていうのがあって、だからまあその格好させて、
うん、
そこら辺の街を歩くと。
お、歩かしてもくれるのね、格好して。
30分とか1時間とか、まあ、うん、追加料金を払えば歩くし、まあ歩かせないとあんま意味なくない？だって。
まあね、まあね。
うん。
へ、え
ー、でも、その、でも2時間ぐらいかかるんだよ。まずその支度するのにね。
じゃあガチだ、結構。
そうです
ね。いつもガチだ。
まあ、白いあの化粧して、うん、まあ髪はカツラなんだけど、うん、
はい。
まあ、切るのも時間かかるじゃん。
うん。
で、そのまあだからあれなんていうのかな、まあ、メイクさんみたいなさ、
うん、
スタイリストさんみたいな、まあ、名前あんだろうけど、うん、の人にやってる時とかに、あの、うん、まあ、その5歳の子供とかは、あの吉田ゆうきってテレビとか出てるみたいだよ、ちょくちょくみたいな、まあ、たまに出てるみたいだよみたいな風に言うんだけど、
うん
うん、あ、ほんま、へえ、すごい、あ、ちょっとこ肩、右肩上げてねみたいな、まあ、そういう反応なわけよ。まあ、ちょっとチャキチャキ、チャキチャキ、京都の人にチャキチャキっていうのもおかしいんだけど、まあ、
うん、
まあ、元ヤンだろうな、みたいな感じの、まあ、切符のいい感じの女の人、
うんうん、
だったんだけど、うん、へえ、すごい、あ、あん、あん、ちょっと、じゃあ、ちょっと右向いて、はーい、みたいな感じで、あったんですよ。で、まあ、ちょっとイラッとしながら、まあ、イラッとはしてないけど、まあ、そういう反応だろうなって思いながら、
はいはいはい、
うん、京都の街を練り歩くわけじゃないですか。
はい。
はい。で、 途中で、まあまあもちろん反応はまあ、すごいわけですよね。まあ道、まあそれは、まあ当然だけどね、コスプレしてるからね。しかも5歳のね、うん、女の子だからね、
うん。ちっちゃい舞妓さんですな、みたいな。
まあまあ、ほぼ観光客だけどね、周り。
うん、うん。
で、まあ行って、で、八坂塔だったっけ、あの、バーって、ちっちゃい五重の塔みたいなのが立ってるようなところで、
うん。
うん、まあ、せっかくはちょっと妻もいるからね、三人で写真撮りたいけど、誰かに頼まないと撮れないじゃん。
はい。
だから誰がいないかな、頼もうかな、みたいな、ふうに探してたら、
うん。
すいません。え、ったら、まあ、年の頃、50ぐらいかな、のおじさんが、うん、その子写真撮っていいですか。いやいや、これすごい悪意あるけど、いや、あの、まあ、その、まあまあ、ね、そういう、まあまあ、まあわかるよ。別に、だからさ、なんか、幼稚園に行く途中にそんなこと言われたら、これはもう案件、事案だけど、
うんうん、
まあ、そんな、大行なコスプレさせて、ね、観光地の京都の、そんなスポットで、まあまあ、それはまあ、ギリあり得るじゃん。
まあまあね。
うん。うん。で、あまあ、で、妻もまあ、あじゃあ、妻は、じゃあ、うちらの写真も撮ってください、つって。
うん。うん。
で、まあ、せっかくそういう、カメラも探したところだったから、はい、まあ、交換条件で、いや、いい、はい、わかりました、っていう感じになって、じゃあ撮ろうってなって、まあ、その撮る瞬間だけマスク撮るじゃん。
うん。
したら、みたいな感じなわけよ。
求めてた、求めてた。
うん、ねえ。あ、はい、あ、はい、そうです。え、だから向こうは、あ、何見てるんだよ。あ、うん、もしかしてあのって言うから、
うん、
こっちは、あ、はい、はい、はい、そうです、そうです、はい、はい、そうです。え、あ、YouTube、あ、うん。で、ちょっと俺不安になったから、怖い話ですよね。
うん、
もしかしたらほら、池内万作とかと勘違いしてるかもしれないじゃん。
はい、はい、はい。見すぎだもんね。
伊丹十三の息子と、
うん、うん。
勘違いしてるかもしれないし、あと寺尾関、ね、鏡山親方。勘違いしてるかもしれないから、はいはい、
うんうん、
あ、それ怖い話、怖い話ですみたいな感じになって、まあ、撮ってもらったんだけど、
うん、
まあ、それで一応、その知り合いの子供には、ほら、まあ、お前、目当てで声かけてきたけど、
うん、
結局は俺のファンだったな、みたいなことはもちろん言うよね。でも、それで返されたのが、やっぱりその、はい、返された、妻の方が返してきたのが、
うん、
まあ、やっぱりああいう、こう、切符のいい女の人とか、は知らないけど、
うん、
やっぱり、まあ、吉田とか、階段のファンっていうのは、うん、ちっちゃい女の子を写真撮るようなタイプのおじさんとかが階段のファン層なんだね。うん、あ、本当にその通りだね。って言いながら、京都の夕日が暮れていった。
あの、やっぱその変態をね、一応まあ言っている私からすれば。
一応さ、あの、俺のファンだし、もしかして、まあラジオ聞いてないと思うけど、ツイッターもやってないって言ったから。
あの、すれば、うん、そこまで見越した上で写真撮らせてくるってきっと言うから。
どういうこと？
観光地だし、
うん、
その格好をしてるからギリありじゃんって相手が思うことを見越してまで写真を撮りますよ、きっと。
そうですよね。普通、今はできない。昔は声かけ写真っていうジャンルがね。
うん、
あったんだけど、今も問題視されてますからね。
うん。あの会長と奥様と、その知り合いの子供3人でじゃあ撮りましょうってなって、撮るじゃない。
うん。
それ、今度そういうことがもしあれば、そのカメラ奪って、
うん、
その今撮った写真見てください。
はい。
お子さんにだけズームしてるはずですか。
あとでトリミングすら嫌だけど話じゃん。
いやでもね、
でもだとしたら向こうもちょっと恐怖だったんじゃない？そんな声かけ写真さ、下水気持ちで声かけ写真やったら、自分の大ファンの吉田優輝が、スッてマスク取ったら、ああ、よああって、
うん、
悪いことはできねえなって、だからやめて、その日の別に、大ショックだと思うよ。もし、あ、なんか吉田優輝さんと繋がったから、ちょっとラジオ聞いてみようかな、とか。なってこれ聞いたら、これまでのラジオ聞いてないのは確実だし、 今回初めて聞く人も。やっぱね、こういうラジオなんですよ。こういうラジオなんですよ。みんなのことを悪口言うラジオなんでね。一応、みんなが嫌いで、俺たちもリスナーのこと嫌いですし、リスナーも俺たちのこと嫌いだっていうラジオなんで。
そうです。そういうことですね。
はい。これがデフォルトなんでね。あなたのことを特別悪く言ってるわけではないですよ。
でも、その、舞妓さん自体は、うん、はい。僕全然詳しくないんですけど、うん。何なんか、今でも、舞妓さんっていうお商売って、成り立つほどその、舞妓さんを呼ぶ人っていうのが、世の中にいるの、うん、
まあ、京都では成立してるみたいだね。で、その、5歳のね、子供も、うん、なんで舞妓さんになりたいとか言い出したかっていうと、うん、NHK のアニメで、舞妓さんちのまかないさんっていうのがやってるんですよ。
はい。舞妓さんち、舞妓さん。舞妓さんちの。
舞妓さんちのまかないさんっていうのがやってて、うんうん、だから置き屋っていうんですか、舞妓さんが暮らす、共同生活しているところがあって、そこからまあお茶屋さんとか、なんか料亭とかに派遣されていくんだけど、うんうん、そこはやっぱりみんなで寮みたいに共同生活してるから、誰か食事作んなきゃいけないと。で、まかないさんが必要なんだけど、その舞妓さんちのまかないさんでは、まあ、主人公は二人いて、まあ一人目がそのまかないさんで、まだ全然16歳ぐらいの女の子なんだけど、
きよちゃん
っていう子がいて、うん、で、あともう一人が、もう100年に一人の逸材と言われてるような舞妓のスーちゃん
ね。
うん。っていう女の子がいて、その二人がダブル主人公みたいな感じで、うん、で、まあ両方とも青森県の同じ中学校から卒業して上京してきた。っていう設定なんですよ。
うん。
で、まあ週刊少年サンデーとかで連載してるんですけどね。
うん。
菅さん、アニメは見てないけど、漫画は読んだんだっけ？
でもそう言われたから、うん、20話ぐらいまで読んだ。
サンデーウェブリで。
うん、そう、そう。
別に一応タダで見るでしょ？
だからあれはなんかポイントを使えば、ちょうど20話分ぐらいまで見れた、
はい。はいはいはい。
うん。で、なんかもうその後、なんか、ほら、僕前言ったように、電子書籍は Kindle か、
うん、
他のでしか見ないって決めてるから、アプリの痕跡が残ってるのが気持ち悪いから、いや20話まで見たら消しました。
いや、こう、いや、ちょっと待って。じゃあ、ジャンププラスとかも読めないじゃん。あ、でも、また
別、
は？いや、ちょっともうこの話に脱線したくねえな。
いいよ、それは違う。
はい、わかった。はい。わかりました。で、うん、っていう。漫画非常にレベルの高いね、漫画ですよね。
なんかね、本当申し訳ないんだけど、
はい。はい、
いつ、ほら、はい、キャプテンアメリカとウィンターソルジャーみたいに、はい、スーちゃんとキヨちゃんが仲違いして、
はい、
戦闘になったりとかするの。
京都の街が火に包まれてね。
うん。
流浪に剣心、京都大火編みたいな感じになるのかって。
いや、だから、なんか、うん、
何にも言
えない。20話まで読んだの。
うん。
まあ、わかるよ。ああいうね、何もない、虐待もない日々が、
はい、
みたいな。
まあ、サンデーのお家芸じゃん、あそこら辺。本当に日常が続いて、しかも、うん、ほら、全部、ページの、かっちりした構成のね、コマ構成が白枠で、絶対、うん、見切りがない、
うん、
紙片が完全にね、うん、あって、で、ほんと、まあ、かっちりしたコマだよね、コマ割り。
そうだね、そうだね。
の、
うん。なんか、まあ、
スクールランブルとかさ、だがしかしとか、あっちのね。
うん。四つ鳩とかともちょっと。
うん、四つ鳩も、まあ、あれは、まあ、サンデーじゃないけど、
うんうん、うん、
まあまあ、はい。
まあ、なんか、いつ面白くなるのかなって思いながら。
面白くないん
だ。ただ、正直。読んでましたけど。非常に
クオリティは高いと思いますよ。だからまあ、スト 1話の構成の仕方も、絵の構成の仕方も、コマの構成の、ページの構成の仕方も、
ね。ああ、なるほどね、まあ。なんか作者さんって、有名な方なの、はい、まあ、男性、女性？
それはわかんないけど、まあ、
うん。
わかんない。でもまあ、初めてじゃないっぽい感じはするけどね。
でもさ、逆にね、ちょっと、新鮮だったのが、はい、ああいう何事もないような漫画が、それこそアニメ化するぐらいの 人気が凝ってるってこと
でしょ。でもまあ確かに NHK でアニメ化するっていうね、ちょうどいいかもね。で、あれで10分枠ぐらいだよ。うん、1話。
なるほどね。
あのアニメの方もね。うん、で、辻彩乃がね、ま、主題歌歌ってて。
それっぽい。
でしょ懐かしいと思ったもん。あ、辻彩乃かって。
うん、辻彩乃か、実吉伊佐子かってところ
だね。はい。それっぽいでしょ、うん、まあね、ほんわかしたね、日常のね、うん。で、それを見て、ね、5歳の子も、舞妓になりたいと憧れてたんですが、うん、
はい。
いや、私はでもちょっとね、いかがなものかと思うんですよね。
何それは。
京都に、じゃあ行こうって言ったのも、
うん、
脳を突きつけるためだからね。
どういうこと
異論、反論、オブジェクションするために京都に乗り込んでいったわけだから。
うん。
いや、だってさ、今、話した中にいろんな違和感が散りばめられていたと思うんですけどね、皆さん。
あの、近代地っぽい。
うん、うん。いや、だってさ、まあ言ってみれば風俗なわけじゃん。
あ、いや、それは正直。まあ、言
って。で、うん、別にいいんだよ、風俗に関して私は、全然、あの、どちらかというと、推進派ぐらいの勢いなんだけど、規制派ではなくね。
うんうん、
でもさ、中学卒業して、うん、だから15歳からなれるらしいね、舞妓って。
まあ、16だったっけ ?15
か。いや、15らしい。
15なんだ。
うん。うん、芸妓は20歳からじゃダメなんだけど、
うん、
舞妓は15からなれるんだって。
はあ、
うん。で、それありなの？
え、でもさ、それって、そのほら、あの、舞妓さんちのまかないの漫画版で言ってたけど、
はい、
あの、なんか、ちゃんとしたその店を持つみたいな感じで舞妓になるわけでしょ？
沖屋のね、お母さんのもとに。
そう、で、その前までの段階で、なんかあの、帯が半分だけ垂れてる。
はい。
パンダラリーみたいな状態。はい、だから、それが、要は二十歳ぐらいまでスポーツなんじゃない？違うの？
は、違う。だって、スーちゃん、すぐ。
ああ、そう。あれは、だから漫画だから特殊で、通18ぐらいになるまでそんな感じなんだ、うん、
いやいやいや、どうだろう。でも、俺は舞妓も、うん、見たんだけど、実際に、うん。ちょっと30分ぐらい、お手前体験コースみたいな。なんか変なビルの2階上がってって、いや、うん、やっぱちょっとそれはね、見た方がいいと思って、子供にね。
うんうん、
あれが制作者されてる人たち
が。
やめなさい。まあ、それは、まあ、コンピーラ風ね、風ねとかね、うんうん、お座敷遊びとかしたりとか、
うん
うん、あと、京舞ね、舞
を、うんうん、
回って見せてくれるみたいなやつで、でもその人子は、マジでね、まあ、ちょっと騙されたぐらいに思っちゃって、まあ、申し訳ないんだけど、
うん、
まだなって1ヶ月経ってないとか、
はい、
いう子で、でも、なんか10代っぽかったけどね。
うん。
うん、で、まあ、こういったらだけど、地方から出たって、
はい、
な、もう、だからもう全然トークとかも俺の方が上だし、もう、だからもう、まず人前に上がってる時点で緊張してるみたいな。
うん、なるほどね。
うん、感じで回せないし、まあ、うんキャラ付けもなってないし、
はいはい
うん、もうタレントとしての花がないで、よっぽど出ていこうかと思ってからね。いや、まあ、で、ぐらいなんですよ。
はい、
だから、まあ、二十歳じゃないと思うけどな、はい、俺が見た子はね。
うん、
うん。私、実際だって、ウィキペディアに書いてあったもん。15歳からなれるって。
そうなんだ。うん
で、芸妓は二十歳から。でもわざわざそういう書き方するってことは舞妓はなれるってことじゃん。
まあでもほら、ザ・ノンフィクションとかでも舞妓になる回あったもん。うん、
まあ。
で、それやっぱそんな感じだったかもしれない。
でも、いいわけ
一人の子が歯の矯正してたんで、覚えたもんね。
ああ、よかったね。
うん、
記憶にきっかけがあってね。でもさ、それ、一応さ、まあ、AV 新法とか今問題になってるじゃん。
はいはいはいはい。
うん、で、18歳以上。
うん。
で、契約しなきゃいけないっていうのは、まあ、もちろん AV 新法以前から AV は契約しなきゃいけなかったんだけど、
うん、
でもそれが例えば18歳の子にそんなことさせるなんてとかね、問題になってるじゃん。
うん。
舞妓は15だぜ。
いや、 だからそれって、ちょっとそれ、この話って、うん、今日のこの話って、
はい、
若干タブーに踏み込んでる感があるんだけど、はい、僕も前から思ってて、
はい、
え、セックスするの？
ちょっと待って、ね、一回切ろう。一回切る。ちょうど1時間になった。これ長くなりそうだ、これ。
はいはいはい。